インカーク、スラッシュ、ジョン、ドー。おーい。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン、ドー。このラジオはですね、お肉堂ソレイユ団員、インカーク、またの名前を、ニート社作家、ジョン、ドーがですね、お送りする、ラジオでございます。ね。今回は、今日はね、71日目。ねえ。早いもんですよ。もう71日目。ね。71、ない、ナイアルラトホテプ。ね。そんなね、クローリングケイオスラジオ。ね。あなたの隣に、ハイヨルラジオでございます。本日も参りましょう。ね。うどんとカメラがポニーテール、京都公演、京都上演ね。終了、全日程が終了いたしまして、これからまあしばらく間が空きまして、8月23日から大阪天劇キネマトロにて、またね、上演されます。多分ね、この間に編集いろいろいじると思います。なんでね、京都のね、上演を見に来てくださった方でも、またね、新しい発見が、大阪ではあるんじゃないかなと思ってます。まだいろいろいじりたいところがあると隅田は言っていたのでね、おそらく二度三度見ても楽しめる作品になってるんでね、京都上演に見て来てくださった方もね、まだ見てない方もぜひ大阪電撃キネマトロンにてね、うどんとカメラがポニーテール上演いたしますので、ぜひ遊びに来てください。ね。そんな感じで。ではですね、先日、長瀬さんからいただきました誕生日プレゼントの本をね、読んでます、今。ね、特撮仕事人、仏田博士の世界、ね、という本をね、読みました。ね。僕はね、特撮好き、ヒーローもんが好きということは、知れ渡っていることですけども、刀身のヒーローのアクションとかね、脚本とか監督とかそういう点は結構名前知ってる人とかいるんですけども、あんまり特撮監督の方にはあんまりね、注目してなかったなと、正直、というところがございまして、脚本家はね、監督は何人かでローテしてるんで、その回の特色みたいなのがあるんですけども、特感は大体、仏田さんがね、メインで貼ってやってらっしゃるんで、特別、この人とこの人の違いみたいな風に、意識することが今までなかったな、という。なんでちょっと新しい視点から特撮を見れましたね。東映の、ね、ライダーと、スーパー戦隊をやってらっしゃる方なんで、東映のそっち一本の人なのかなと思ったら、意外とそうでもなくて、いろいろ北京原人ですとか、男たちのヤマトとかね、あとデビルマンね、実写版のデビルマンなんかにも、特殊撮影の方でね、参加してらっしゃるね、方でして、そういう方の本なわけですけども、でもね、ヒーローのアクションとか、変身のとことかはね、見てて、これどうやって撮ってるんだろうみたいな風に、そういうことを見てて思うことはあるんですけども、巨大戦ね、スーパー戦隊とかで、スーパー戦隊の特撮って言ったら、ミニチュアの巨大戦ですから、ですけど、あんまりそこに、注目して見たことはなかったなぁと思って。もちろん、例えばね、大レンジャーの、ね、オープニングのね、夕日をバックにこう、竜がこう飛んでくるあれとかね、冷静に考えればあれはピアノ線とかそういうもんで操って撮ってるわけですから、そう考えてみるとあれは、すごい映像なわけですよ。人が動かしてるやつです、ね。わけで、人が動かしてああいうものに出てるわけですから、でもあんまりそこをね、注目してなかったんで、ある意味な、メインターゲットの子供の視点に近い感じで、戦隊を見てたのかな、という、僕がね、感じですけども。で、 最近はまあ CG がね、いろいろ進歩して、まあ、特撮と CG のこう、兼ね合いみたいなものもあるわけですけども、まあ、つまりその、特撮には特撮の、両分、特撮の良さとか、特撮でしかできないこと、みたいなのがあって、一方 CG では、まあ、CG にしかできないことですとか、まあ、CG が得意としているものとかがあって、まあ、その、時間とか金とか、そういう限られた制約の中で、まあ、ここはミニチュアで、ここは CG でみたいな、そういうね、兼ね合いみたいなものが、その、CG と特撮の割合をどうするのかみたいなものが、やっぱり重要でして、やっぱりその、まあ実際その、例えばね、あの、戦隊で本格的に CG が取り入れられたのは、ガオレンジャーからで、ガオレンジャーはね、もう合体バンクが全部フル CG で描かれてね。で、そこからその経験を経て、来年、その次の年の仮面ライダー龍騎。そこからまあライダーにも、ああいう CG、巨大な CG みたいなものが、どんどん出てくるようになるんですけども、まあその、つまりその、特撮と CG の境目、ですよね。結局。やっぱりその疾患とかね、そういうものは、やっぱり違うものなんで。で、あしたもその、特撮っていうのは、まあ、35年、40年以上、今まで培ってきたものの積み重ねなんで、特撮、もちろんその、どんどんマイナーチェンジというか、新しいアイデア、若いアイデアを加えてどんどん進歩していってるんですけども、特撮部分が何か、ガラッと、一段階進歩するっていうことは多分ないと思うんですよ。これ以上は。一歩一歩の積み重ねが重なってきてるんで、それはその伝統芸能的なものなので。なんでまあその、だから、どっちかって言ったら CG 側ですよ。CG 側が、どうやって特撮に近づけるかみたいな。例えば、ロボットを CG で動かすんだったら、その、特撮と、ミニチュアと CG の疾患の違い、そういうものをまあ、どうやって近づけるかみたいなのが、まあ、宿命というか、CG と特撮を両方使う場合のやつだと思うんですけども、今やってるね、ゴーバスターズは、割とそれが、すごいレベルでできてるなという。これはね、まあ、その、特撮の方のあれもあるんですよ。その、ゴーバスター王、ね、バスターエースとか、あの辺はね、ロボットの疾患がものすごいんですよ。なんか、金属感というか、今までの戦隊ロボットにはない、リアリティというか、巨大感を持ってまして、それがまあ、ああいう CG の感じとちょっと、うまいこと重なって、だからまあその、ゴーバスターズは結構巨大戦にこだわっている作品という印象ですけども、その、まあ、やっぱりそのこだわりが、そういうところにも現れてるなという、感じですね。そもそもね、その、まあ、ライダーと、戦隊っていう、まあ、一年もののシリーズを2本同時並行して、それプラス映画が、本当に多い時ですと年に5本とか6本とか、ね、V シネも合わせると本当に、それぐらいの数の、その、戦隊とライダーやりつつ、年に映画を5本も6本も撮ってるってのは、だからこんなことしてる制作会社、っていうのはもう東映だけですよね。だからその、いい加減ね、その、僕、ただの一視聴者としての意見としては、そろそろちょっとペースダウンしてもいいんじゃないかなという気持ちもあるんですけども、そろそろなんかとんでもない事故とか、そういうことが起こるんじゃないかなと思って、ちょっとハラハラしてるんですけども、まあね、現場はそれはまあ、上から言われたらそれをやるだけなんで、まあそれはね、上が映画を作ると言われたらまあ作るわけですけども、やっぱりその、でもその、まあ、時間的ですとか、金銭的ですとか、まあ、おもちゃを売るとか、そういうまあ、制約が、ね、特撮ヒーローにはたくさんあるわけですけども、だからその、でも、そういう制約が、その、物語を作る側はその面白くするみたいなのも絶対あると思うんですよ。例えばその、例えばお金は無制限にあると。で、時間もいくらかけてもいいと。それで、例えば 何か映画一本作れというのと、そのテレビシリーズの合間に別の映画班作って、その限られた金銭と限られた時間の中で映画一本作るのとでは全然多分ね、その違うと思うんですよ。その本当に何でも自由にやっていいって言われたら、多分なんか完成しないと思うんですよ。そうなってしまうと、だから何かしらのその制限の中で、その例えば予算はここまでしか出ませんって言われた時に、その中でこう創意工夫をする。だからその完全無制限だとそういう工夫がなされないと思うんですよ。例えばまあ映画のトランスフォーマーとかは本当に何十何千億も何百億もお金をかけて作ってるわけですけども、例えば日本でそのそんだけのお金とそんだけの時間があったとしても、ああいうトランスフォーマーみたいなああいうものは多分作れないわけですよ。だからそのそういうところに張り合っても仕方ないわけで、日本にはそのこれだけのハイペースでずっと特撮を作り続けているこういう会社があって、それがもう何十年も積み重なっているわけですから、日本の東映の領分で全然勝負すればいいと思うし、全然勝負はできると、まあ思います。やっぱりその、一年間かけてこう、ものを作っていくわけで、しかもその、特撮、まあドラマってのはたくさん、もう本当にたくさんの人間が関わっているわけで、まあ、荒く言ってもまあ、プロデューサーがいて、監督がいて、脚本家がいて、で、スタッフがいて、役者がいて、みたいな。たくさんの人が、で、まあ、スポンサーもいてね。やっぱりその、ね、予期せぬことみたいな。その中で、その、予定通りに行かなかったり、急な転換を、方向転換を強いられたりするようなすることも、もちろんあって、そういう、例えばね、漫画だと、まあ、多少編集が口出すとはいえ、基本的にまあ、作者、だからまあ、作者と、その、担当編集の人、その二人の、だいたい意思が、だけじゃないですか、漫画のストーリーの根幹に関わってくるのは。だからまあ、その、だいたいその二人が、まあその、その担当編集の方に比重が置かれてる作品もあれば、作家が、漫画家が好き勝手してる作品もありますけど、まあだいたいその、メインに関わる人間ってのは少ない。わけですけども、まあアニメでもそうですけども、特撮とかドラマとかそういう風に、そういう風な作品はたくさんの人の手が絡んでくるんで、いろんな人がこう介入、いろんな介入があって、だから予想できないわけですよ。途中で役者の都合もあったりしたり、その売り上げが、だからその手こ入れ的なものが入ったり、そういう。だから、例えば、仮面ライダーブレイドで、ラウズカードの、ね、こう、武器にカードをこう、スラッシュ、読み込ませて、電気の属性をつけるとか、キック力が上がるとかやるんですけども、その、カードの絵柄が、途中から動き出したんですよ。最初の頃は、その、カードをピュッ、ピッ、ピッって読み込ませたら、まあ、カードが画面上にポンポンポンって出てきて、で、まあ、ライダーがその力を使うっていう、だけだったんですけども、途中からそのスラッシュしたカードがアップになった時に、そのカードの絵柄が動くっていう演出が途中から入って、これはまあこの本に載ってたんですけども、実際にそういうちょっと人気がないからテコ入れをするっていう目的で、ああいう演出が途中からなされた、まあ特撮の分類ね、ですよね、あれは。そういうなんかその一年かけてどんどん完成に持ってっていくっていうか、例えばその結構序盤の方はちょっと役者の演技が不安みたいな年もたまにあるじゃないですか。それでもやっぱりその最終的に1年かけてそのキャラクターをこう作っていくっていう作業があって、例えばその例えば1年間作品をやり終えたと、でそのもちろんその作品を一回作ってるわけですから、あそこはああすればよかったなとか、おもちゃはまあこうした方がよかったなみたいなのは、まあ、そういうノウハウは全員 持ってるわけで、だから例えばその経験をそのまま持ち越して同じものをもう一回作ったとしたら、それはもちろんクオリティは上がると思うんですよ。役者も最初から自分のキャラクターをつかめてて、先の展開も全部わかってるし、で、まあ、脚本家も、これの、こういう点があんまり良くなかったっていうのが、わかっていれば、まあ、それを改善し、できますし、どのタイミングでこういう風な、手こ入れをすればいいみたいなのも、わかって、2周目を、もし、作ったとしても、でもなんか、そうじゃないっていうか、その、一年間の中で、作っていく様、込みで、その、ヒーローも、一年のヒーローもだと思うんですよ。やっぱりその、毎年毎年新しいことを、するわけですから、いや、どんなにその、例えば今回の戦隊は、結構、良かったから、これもう一年やろうとは絶対ならないわけですよ。毎年毎年、新しいものを作っていかないといけない。で、戦隊はね、まあ基本的に、戦隊っていうのは直球というかね、戦隊のイメージっていう強いイメージがあって、それをあまり崩さないように、それでもまあ、どんどん改革は中で行ってるわけですけども、ライダーは、特にライダーはね、その、毎年毎年、去年のライダーを破壊する勢いで、新しいものを出してくるじゃないですか。だからその、毎年毎年、その子供に何が受けるかみたいなものを調べて、デザインして、新しいものを毎年、出すっていうのはものすごいことだと思うんですよ。それがもうね、十何年も続いてるわけですよ。例えばさ、ほとんどカメラがポニーテール、初日のね、アフタートークに、の回にいらした方には、まあ、お見せしたんですけども、僕が作ったオリジナル仮面ライダーのヘルメット、ありましたよね。だからあのライダーは、まあ、言ってみりゃあれはアギトですよ。ね、こう、両側に黄色い角が伸びていて、それが、目の間を通って下にこう来て、こう、さらに広がってて、その下にクラッシャー、口があって赤い目でっていう。あれはもう完全に、まあ、それを意図したわけじゃなくて、まあ、フルフェイスのヘルメットを改造して、フルフェイスじゃないようにするにはどうすればいいんだろうみたいな風に試行錯誤していって、結局ああいう形に収まったわけですけども、まあ、あれは完全にアギトですよ。だから多分世の中にはね、いろんな、俺ライダーね、オリジナルライダーってのは結構溢れてると思うんですよ。ピクシブとか、まあ、それ以外の個人サイトとかでも、とかまあ、SS とか文章、小説でも、オリジナルライダーってのは結構、まあ、二次創作っていうのは、まあ、ニート社でもね、されてるわけですけども、やっぱりね、仮面ライダーっぽいものをどうしても作ってしまう。まあ、それは仮面ライダーを作ってるわけですから、当然ですけども、でも、今の平成ライダーのスタッフっていうのは、毎年毎年新しいライダー像みたいなものを、毎年出してくるんですよ。今までになかった新しいものを出してくる。だからもうこんなんライダーじゃないじゃないかって言ったとしても、それはまあ、東映が作ってる仮面ライダーとついてるドラマーなわけですから、それはライダーなわけですよ。どうしたってね。いくらね、復眼がなかったりしても、ね、なんか、頭の形が座薬みたいな形であっても、それは東映がライダーと名を冠して提供しているものですから、それはまあ、当然ライダーな。でもただ木を手合ってるだけじゃなくて、ちゃんと成立し、ドラマとして、一年のドラマとして成立するものを毎年作ってるっていう、これは本当にすごいことだと思うんですよ。ね。だから例えばね、仮面ライダー伝言、ね、須藤健くんのね、電車に乗るライダーですけども、あれは企画段階で、まず、今度のライダーは電車に乗って鬼退治をする桃太郎ですっていうのが先にあったんですよ。先に、それがあって、じゃあ、そういうものを先に、提示させられて、じゃあ現場が、じゃあ仮面ライダーで電車ってどうすればいいんだ、っていうことを考えて、電車がまあタイムマシーンで、いろんな時間に飛ぶみたいな話を作ったって。だから 話を作っていく中で電車にしようとなったんじゃなくて、まず電車ありきだったんですよ。ああいう CG で電車を作るから、今度のライダーは電車に乗るからよろしくって言われて、じゃあどうするんだろうって言って。だからそれもまあ制約の、さっきの制約の話なんですけども、先にその、そういうものを突きつけられて、その中でどうやって、こう、いろいろ工夫して、そういう工夫みたいなものがやっぱり、作品を作る上で大事だと思うんですよ。例えばその、ライダーにその電車を出すっていう時に、例えばその、ライダーが戦ってて、必殺技を出すときに、電車を召喚して、電車からミサイルバンバンバンって撃って、まあ電車が去っていくみたいな、ヒーローの武器としての電車の使うっていう、そういうまあ使い道もあったんですよ。案としてはね。でも、そうじゃなく、そういうただの武器にするんじゃなくて、ストーリーの中核にその電車を盛り込んでしまう。それはまあその、いろんな人がまあ、アイデアを出し合って、そういうものができたわけですけども、だから、その電車が先っていうのがね、まあ、普通の視聴者からは分かんないですから、どういう制作会議を経て作られたのか分かんないですから、そこがまあ面白かったですよ。ライダーじゃなくてその、機動戦士ガンダム00の、あれも、あれはメカデザイナーを6人ぐらい呼んできて、それぞれにガンダムを書かせて、その中で良かったものを採用した。で、その人がメイン、のデザイナーになったっていう、あれなんですけども、だから先にガンダムのデザインがあったんですよ。ヤドカリね。ビー玉が胸に収まって、背中にヤドカリの貝殻がついてるっていう。あれが先に、あのデザインが先に上がって、監督が、きっとこれはものすごい動力源に違いないって。このデザインから、太陽炉っていう、GN 粒子というその設定を先に、その後から、生み出した。だからその、デザインが先にあって、そのデザインから設定を、とか世界観を膨らましていったっていう。だから、普通に考えたら逆の流れなんですけども、そういうことがこう起こってる。現場ではね。だからそういうものっていうのは、やっぱり普通に放送を見てるだけでは伝わってこないんで、そういうものが知れるっていうのはね、非常に面白い本でした。この本はね。というわけです。もうね、もう、映画の合間にね、2回ほど読みましたけどもね、非常に面白く読ませていただきましたね。ユリイカの方も、また読んで、ラジオの方で、感想を言っていきたいと思います。ね。もう時間がいい感じなんで、ジョンドーはほったらかしにしてこの辺にしておきましょう。インクスラッシュジョンドー。このラジオでは皆さんからのコメントをお待ちしております。また明日お会いしましょう。バイナラー。